説教祈りの家の回復小宮山剛牧師。
今年も5月にですね、横須賀学院高校の1年生に中間テストの代わりに教会出席レポートを出しまして、東教会にも6月には多くの高校生1年生が見えたわけであります。でそれをこの集めまして、一つ一つ拝見して、まあ、採点しないといけないわけでありますけれども、その中でですね、非常に私たちとっても興味深い、また参考となる生徒の感想がいくつも書かれておりました。ある生徒はこういうことを書いてくれていました。礼拝の時に隣に座っていたおばあちゃんが自分があたふたしているときにこっそり教えてくれて、周りの人にあまり遅れを取らずに礼拝に参加することができました。とても感謝しています。優しくしてくれたおばあちゃんにもう一度ちゃんとお礼を言いたいです。まあ、こういうふうにこう書いてくれまして、私が代わりにお礼を申し上げておきたいと思いますが、賛美歌聖書どこを開いたらいいのか、信仰告白って何とかですね、それを隣の教会員がそっとこう教えてくれる。これは他の教会に出席した生徒たちの感想でも多く寄せられておりまして、大変嬉しかったと、まあ、ちょっとしたことなんですがとても嬉しかった、まあ、そういう声がたくさんありました。また他の生徒はですね、ほとんどの生徒は生まれて初めて教会の礼拝というものに出席をしたわけなんですが、この子もですね、初めて教会の礼拝に出席して、それが6月8日のペンテコステの日でありました。そしてそのペンテコステの日の洗礼式にびっくりしたとこう書かれていました。でこういうふうにこう書いているんですね。まず受洗者が何かわからなかったが、多分抽選で選ばれて洗礼されたら教会の仲間になれるのかなと思ったと、まあこう書いているんですね。そうかと、洗礼を受ける人は抽選で選ばれて洗礼を受けるんだと、なんかくじに当たったようなですね。だとしたらくじ運の悪い私は一生洗礼を受けることはできなかったかと思いますが、赤ペンでですね、抽選ではなく本人の申し出によりますと丁寧に書いて、差し上げておきました。まあ、そういう印象を持たれる子もいるんだなとこう勉強になった次第であります。まあ、その他多かった感想はですね、賛美歌を歌う声の大きさに驚いたという子がこれたくさんありました。学校の礼拝ではみんなボソボソとしか歌わないんでしょうか。学校の礼拝とは違って教会の礼拝に出席してみて、とても皆さんが大きな声で歌っているのに驚いたというのであります。まあ、それにこの感動したという感想もいくつもありました。またですね、それと関連してですね、真剣に神を信じて礼拝している人がこんなにもいるんだというこの驚きの声ですね、その感想もたくさんありました。つまりこの今の時代といいますか、この私たちのすぐそばにですね、神様がいるということを信じて礼拝をしている、真剣に礼拝をしているということ、人がいるということに驚いたという、また感動したという声がありました。それはたくさんありましたんですが、それは確かに考えてみますと、そうかもしれないなと私も思った次第であります。私も教会を離れていた時期ですね、日曜日の午前中は何をしていたかと言いますと、まあ、大抵は前の日に夜遅くまで大酒を飲みまして、日曜日の朝は午前中いっぱい寝ていたということであります。その時のことを思い出しますと、その日曜日の午前中ですね、教会に集まって礼拝を真剣に捧げている人がいる。これは確かに、そういうことだろうと思うんですね。しかしそれにこの感動したという感想がいくつかあったわけであります。ですからこの私たちが礼拝をしている、この礼拝そのものが 生ける神様を証ししている、そういうことに私は今回改めて、気がついたわけであります。またそれがですね、知らずのうちに伝道になってるんだ、神様本当におられるんだということを、私たちを礼拝することによって無言のうちにですね、証ししている、まあ、そういうことも思った次第であります。さて、今日先ほど読んでいただいたルカによる福音書の聖書箇所でありますけれども、これはイエス様がついにエルサレムの都に入られた、そのところ場面であります。でイエス様がついにこのエルサレムの都に入られたわけでありますけれども、そしてこの真っ先に書かれていることは、神殿の境内にお入りになったということであります。そしてそこでの出来事が記されています。でこの神殿っていうのは言うまでもなく、この神様を礼拝する場所なんですね。その私たちが思う以上に神殿というのはユダヤ人イスラエル人にとりまして大変この大きな存在であったし、今もあるということであります。このエルサレムの神殿というのはユダヤ人の心の拠り所なんですね。まあ、当時はこのヘロデ大王が建てました第三神殿と呼ばれるものが、それは見事な大理石がこの用いられですね、この太陽の光に当たって三千と輝く巨大な構造物、それが神殿でありましたが、それが建っていたわけであります。最初に建ったのはダビデの子ソロモン王の時であります。これは聖書に書かれている通りですね。それがバビロン捕囚によって破壊されました。でそのバビロン捕囚から数十年の時を経て、またこの奇跡的にエルサレムに戻ってきたユダヤ人たちによって再建された、これが第二神殿でありまして、ゼルバベルの神殿とも呼ばれています。でこれがですね、またこの破壊されるんですね。これは紀元前数十年前のことですが、ローマ軍によって、破壊されたわけであります。でその後たったのがこのイエス様の時に立っていたヘロデの神殿と呼ばれる第三神殿であります。まあ、そういう見事な神殿であったわけですね。それはユダヤ人にとりまして、礼拝の中心であるばかりではなく、信仰生活の中心であり、またこのイスラエルの民族のシンボルであったわけですね。で現在はどうかと言いますと、その神殿がイエス様の予言がこの前あったわけですが、その通りにこのあと数十年して、イエス様の時からあと数十年して、またこのローマ軍によって破壊されるわけなんですね。でその後今神殿の跡地には、今のエルサレムに立っているようにやがてイスラム教の寺院が立っているわけであります。神殿の丘にですね。そしてユダヤ人はじゃあ今どうしてるかっていうと、そのかつてエルサレムの神殿が建っていたその壁ですね、それが発掘されまして、そしてご承知と思いますけれども、ユダヤ人は今エルサレムのその壁、嘆きの壁と、まあ、西の壁とユダヤ人は呼んでいるんですが、その嘆きの壁での前でですね、祈りを捧げているのであります。やがていつかメシアが来てこの神殿を再建してくれる、そのことを祈り続けているわけなんですね。それぐらいですね、ユダヤ人イスラエル人にとりまして神殿というのは大切なものであったわけであります。信仰生活の中心であり、民族のシンボルであったわけであります。でイエス様はその神殿にまずお入りになったということであります。そこで商売をしていた人々を追い出し始めて彼らに言われたと、こう続いているわけなんですね。つまり商売をしていた人たちをその神殿の境内から排除なさったというのであります。 で、このルカによる福音書の方では大変このあまり具体的に書かれていないんですが、例えば同じ出来事を記録しているマルコによる福音書ですね、こちらの11章15節を見ますと、このように書かれているわけです。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返されたと書いてあるわけです。つまりイエス様は実力行使をなさったってことなんですね。口で言って出てけと言ったばかりではなくて、この腕力を振るって、実力行使をして、この商売をしていた人たちを神殿から追い出されたと、こういう驚くべきことが書かれているわけであります。まあ、こういうイエス様の光景というのは初めて私たちも目にするわけですね。イエス様が腕力を振るわれて人を排除したというのは初めてであるというふうに言えると思うんですね。これは驚きであります。実力行使で追い出された。ですからこの出来事を読む方々の中にはですね、これはイエス様らしくないというふうにこうお感じになる方もおられるわけであります。イエス様一体どうして腕力を振るわれたのか、イエス様というのは柔和で優しいお方ではなかったのか、どうしてこんな実力行使をされたんだろうと、こういうふうに不思議に、また疑問に、また私たちは戸惑うのではないかというふうにこう思うんですね。なぜイエス様はこのように実力行使をなさったのかということであります。で、そのことを考えてみるときに、まずこの神殿の境内で行われていた商売というのは一体何のことなのかということなんですね。この私は子供の頃ですね、田舎の町に住んでいたわけでありますけれども、お祭りというのが大変楽しみでありました。お祭りというのはそもそも、神社のお祭りというのはですね、そもそも神事でありまして、大体聖書の中でも祭りと使われるときには、それは神事である、行事である、宗教行為ですね。つまり神様を礼拝する行事であります。しかし私が子どもの頃、近所の神社のお祭りが楽しみだったというのはですね、別にその神事が楽しみであったというのではなくて、この神社の境内でお祭りの時にいっぱいこう屋台、夜店がこのオープンしてですね、そしてこの綿菓子であるとか金魚すくいであるとか、この昔はなぜか色のついたひよこをたくさん売っていた記憶があって、それをたくさん買った覚えがあるんですけれども、そんなものだと。ですから私は子どもの時、お祭りっていうのはそういう夜店や屋台のことだと思っていたぐらいなわけですね。ですからそういうこのものが、この神殿の境内で屋台が出ていたと考えることもできないわけではありませんけれども、他の聖書箇所ですね、先ほどのマルコ福音書11章15節、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返されたという言葉に注目をするわけであります。さて、そうするとこの両替人がいたわけなんですね。両替人はなんでここにいたのかってことなんですが、これは別に千円札を崩して100円玉10枚にするという商売ではないわけであります。ここで言われている両替人というのは、この神殿では神様に献金するわけですね。神社で言えばお賽銭にあたるわけなんですが、それはその神殿で神様に献金するそのお金というのはですね、この世間で日頃日常的に使っているお金ではダメだったんですね。聖女のシェケルという、その神殿の中でしか通用しない、神様に捧げるための特別の貨幣、聖女のシェケルに両替をしなくてはならなかったわけです。ですから、この両替商のところにはですね、このもちろんそんな聖女のシェケルはそこでしか売ってないわけですから、それに交換するわけですが、 これがかなりこの利益をそこで得るような両替であったわけなんですね。まあ、そういうこの両替であったということです。ですから礼拝に来た人はどうしてもその両替人賞から両替をしてもらわないと礼拝できないと、こういうことになっていたわけであります。またこの鳩を売る者っていうのはですね、まあ、マルコのマタイの方に書いてあるわけですが、何も昔子供の頃私が夜店に行ってひよこを買ったような、そういう鳩が売っていたっていうのではないんです。この鳩っていうのはこの神殿には祭壇があるわけなんですね。祭壇には動物の生贄を焼いて神様に捧げるんです。これが神殿の礼拝です。で、普通は羊を捧げるんですね、あるいは牛であります。でも貧しい人はとても羊や牛なんか入手できないわけです。ですから貧しい人は鳩を捧げればいいことになっていたわけなんですね。鳩を祭壇で祭司に渡して、祭司が祭壇で焼いて捧げるんですね。でもその鳩はじゃあその川のそばにも鳩が日頃たむろしていますけれども、その鳩でよかったかって言えば、いや、聖書は旧約聖書を見ますとそれでよかったんですが、ところが神様に捧げるものですから傷がある動物の生贄ではダメだったんですね。ですから傷がない立派な丸々太った鳩を捧げないといけなかったわけです。この外から鳩を持ち込むとですね、この神殿には検査官がおりましてですね、で検査官がどれどれといってこうチェックをするわけですね。神様に捧げていい、本当にいい鳩かどうかってことですね。そうするとこのいろいろこの難癖をつけられたそうであります。いや、ここに傷があるじゃないかと、そんなところに傷はないじゃないか、いや、ここに傷があるとか言ってですね、結局どういうことになるかっていうと、外から持ち込んだ鳩は捧げることができなくなって、その神殿の鳩を売る者から鳩を買って捧げなくてはいけない羽目になった。しかもその神殿で売ってる鳩っていうのは、何かその他で売ってる鳩の10倍以上もしたっていうんですね。驚きであります。でそのリベートですね、差額を設けていたわけなんですね。でこのですからこの両替商や鳩を売る者、どうしてもそこを神様を礼拝しに来た人は利用しなくてはいけない羽目になる。でこの両替商や鳩を売る者っていうのはもちろん神殿の管理人である宰相たちのお墨付きを得て商売をしているわけです。しかもその両替商や鳩を売る者はですね、そのリベートを、まあ、バックリベートですね、この宰相たちに戻しているわけなんですね。そうやってこの宰相たちが懐を肥やしていたと、こういう現実があったわけであります。もちろん綿菓子やたこ焼きも、まあ、たこ焼きはないかもしれませんが、何かそういう縁日に売ってるようなものもあったかもしれないんですけども、もう、まあ、そういうことがなされていたということなんですね。 ですそういたします。まあ、ただこのルカによる福音書、今日読んだルカによる福音書の方では、そういう鳩を売る者とか両替をする者という言葉はなくて、商売をしていた人々と単に書いてあるわけです。ですからルカによる福音書はさらに他の商売をしていた人たちも含めて言っているわけなんですね。そういうことであります。でその人たちをイエス様は腕力を振るって実力行使を働いて追い出されたと、こういうことなんですね。さてじゃあ先ほどの質問問い疑問に戻るわけですが、イエス様ともあろう方がどうして腕力を振るわれたのかという疑問であります。でこう考えてみますとですね、その人たちが悪どい商売をしていたからかと、こういうふうにこうな考え方も確かに、あろうかと思うんですね。つまり不正に対して不正行為が行われていることに対してイエス様は我慢できなくて そしてこの実力行使をなさったんだという、こういう考え方もあるかもしれません。しかしだとしたらちょっとおかしいわけですね。というのは、不正があるのは何も神殿の中ばかりではないわけであります。もう今までも出てまいりましたけれども、さまざまな不正がですね、世の中には満ちているんですね。例えばこのちょっと前、同じ19章にですね、ザーカイの物語が出てまいりました。徴税人のザーカイであります。でザーカイは自分でも言っておりますように、それこそ不正を働いてきたわけですね。ローマ権力のバックにですね、この決められていた以上に取り立てですね、騙して税金と称して取っていた。でもイエス様は、じゃあザーカイを殴ったのか、ザーカイを叱りつけたのかっていえばそうではないわけですね。むしろザーカイの家の客となられ、そしてザーカイがイエス様によって変えられたわけなんですね。その他にもこういろいろ細かいことは申し上げませんけれども、不正が行われていたからイエス様は実力行使をなさったんだというのは、これは間違いであるということが、その一点を見てもよくわかるわけであります。だいたいこのいちいちですね、こう不正がある、あるいはこの不平等がある、不公平があるということで、実力行使をしていたのではもう再現なくなるわけなんですね。じゃあどうしてイエス様は腕力を振るわれたのか、実力行使をなさったのかと、この疑問が解けません。でそこでこれを考えてみたいわけですが、ここはイエス様はどこでこの実力行使をなさったのかということであります。そういたしますと、これは神殿の境内であったということなんですね。神殿の境内であります。で46節でイエス様はこうおっしゃったと書いてあります。こう書いてある、私の家は祈りの家でなければならない、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしたと、このようにこうイエス様はおっしゃっているわけなんですね。このこう書いてあるっていうのは、旧約聖書の中にこう書いてあるということでありまして、具体的にはイザヤ書の56章7節に書かれているわけであります。私の家は祈りの家でなければならない。つまり神殿というのは神様を礼拝する場所なんでありますけれども、さらに言うならばそれは祈りの家であるということであります。神様に祈るために、神様にすがるために、神様にもう頼ってですね、そしてこの神殿にやってくる、そういう祈りの家であるということであります。でこの例えばですね、旧約聖書のサムエル記の上一章であります。サムエル記の最初ですね。そうしますと、ここはハンナという女性が自分に子供が生まれないのを嘆き悲しんで、神殿でですね、涙を流してですね、そして主よ、どうぞ私に男の子を授けてください、そうすればその子を神様あなたに一生お捧げいたしますと、こういうふうに祈って、切々とこう祈っている場面が登場するわけであります。神殿というのはそういう場所であるわけですね。もうこの世の望みがすべて絶えた、あとすがるものは神様しかいない、そういう思いで言えば神様のところにやってくる。なぜ神殿にやってくるんでしょうか。それは神様がそこにおられると信じているからです。神殿に来れば神様は耳を傾けてくれる、そう信じているからです。でそのことはソロモン王が神殿を作った時に神様約束してくださっていることなんですね。でこの神殿の境内ってのはどういう場所かってことなんですが、神殿の境内というのは、これはまさに祈りを捧げる場所であります。 このエルサレムの神殿、もう日本の神社を思い出していただくと一番形が近いんですけれども、境内というのは単なる庭じゃないわけですね。そこで祈りを捧げるんです。そういう場所です。つまり神様に、人々は神殿来るのは神様に会うために来る、お会い、お目にかかるために来るわけです。そして神様を信じてすがってですね、頼りにして神の助けを求めて来るわけです。で、それは誰にも犯されてはならない尊い行為であるということをイエス様は身をもって示されたということができるのであります。そのような思いで神を信じ、神様を求めて人々が神殿にやってくるのに、そこで商売をして利益を得ている、別の動機がそこに混ざってくるわけなんですね。それをイエス様は身をもって立たされた。つまりイエス様は初めて実力行使をなさったというのはですね、そのことを身をもって私たちに教えるためであったと、こういうふうに言うことができると思います。でですね、その結果ですね、イエス様がその商売していた人々を追い出された。その結果どういうことになったかってことですが、47節ですね、この実力行使の結果、激烈な反応がユダヤ人の中に引き起こされるわけであります。47節見ますと、毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったがと書いてあります。今までもですね、このイエス様を殺そうと図った人たちはいたわけですね。どういう人たちだったでしょうか。それは皆さんよくご存知の、何遍も出てきましたが、ファリサイ派の人たち、そして律法学者の人たちでした。でも今日の聖書の箇所は何と書いてあるでしょうか。祭司長、律法学者、民の指導者たちはと、こう書いてあります。今まで祭司長や民の指導者たち、民の指導者たちというのは、分かりやすく言えば最高法院と呼ばれるユダヤ議会の議員さんたちであります。つまり神殿を管理していた祭司長たち、民の指導者たちがイエス様を殺そうと図ったということはほとんど出てまいりませんでした。でもこのことをイエス様がなさったがゆえにですね、民の律法学者だけではなく、祭司長や民の指導者たち、つまり国会議員たちまでもがイエス様を殺そうとしだしたと、こういう結果を生み出したわけであります。つまりこれはどういうことかと言いますと、イエス様がこの神殿の境内で商売をしていた人たちを追い出されたというこの結果ですね、イエス様はこのユダヤ人のリーダーたちですね、こぞってこの人たちから殺されることを図られるようになったということであります。つまりイエス様は命がけで今日のことをなさったという驚くべきことになるんですね。そういうことであります。最初たちは自分たちが莫大な利益をその商人たちから得ていたのが断たれたわけですね。またこの指導者たちもこういうこぞってイエス様命を狙われることになったわけです。言い換えればイエス様は命を懸けてこの祈りの家としての神殿を守られたということになります。それくらい重大なことであったということです。人間が神様を礼拝する、これは私たちはあまりこのともするとそんなに大きなことと考えないかもしれませんけれども、人間が神様を礼拝するということがどんなに尊い大切なことかということをイエス様は今日このように身をもってお示しになったということです。言い換えれば、私たちが神を礼拝し、 神に礼拝というのは神にお目にかける、お目にかかることですね。ですから私たちが神を礼拝して神にお目にかかる、神様に祈る、このことはかけがえのない、イエス様はご自分の命を捨てても守らなければならないことだとお考えになったという、まあ、驚くべきことを教えているわけであります。ここに十字架の意味が見えてくるんですね。十字架、それは私たち罪人が本来神様の前に出ることを許されない、この私たち罪人を神様の前に出ていくことができるようにするために、神の国に行けるようにするためにイエス様が私たちの代わりに十字架にかかってくださった、罪を負ってくださったわけであります。その意味がここに見えてくるわけであります。私たちはこの礼拝というものを考えますときに、この初めて教会に出席した横須賀学院の1年生のたちはですね、なんとなく感動をしていた子がたくさんいたわけですけれども、それは言ってみればそのことをすでに暗黙のうちに主は伝えておられたのではないかというふうにこう思うんですね。つまりこの礼拝というのはいろいろなすべきことがあるうちの一つなのではなくて、最も私たち人間にとって尊いイエス様が命を懸けてこの礼拝ということをお作りになった、そういう尊い出来事に私たちは今参加しているということであります。このことを主がどれほど喜んでくださっているかということを思うものであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちが教会の礼拝というものに導かれました、その陰にイエス様が命を懸けて私たちが礼拝できるようにしてくださったということがあったことを覚えるものであります。感謝をいたします。私たちが主の名を呼ぶ、これは当たり前のように思っておりますが、当たり前のことではなく、イエス様の十字架があって初めて私たちは祈ることを許され、主の名を呼ぶことができるのだということを思い感謝いたします。どうぞこの1週間の兄弟姉妹の信仰生活を祝福してください。兄弟姉妹たちがイエス様のお名前によってあなたの名を呼んだとき、どうぞ豊かに耳を傾けてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。